ウルトラマンの声。
この配信はゴールデンウィーク中に通常配信とは別に流す予定で、1回だけしかやらないつもりなんですけども、ウルトラファンの声というタイトルでお送りするんですが、一体何なんやと思う方もいらっしゃるでしょう。私この番組ワンボタンの声の方で時々関係ないのに特撮の話題を突っ込んでくる時があります。
はい、
松尾さんもわからないなりにお付き合いいただいて本当にいつもすいません。今年は NHK で特撮ガガガなんてドラマも放送されて、割と特撮ファンが世間の認知度を得られるっていうか、どんなコンテンツどんな風に楽しもうと自由じゃないのみたいな空気が生まれたんかなっていう気がしてたんです。なんでこのタイミングでウルトラマンの話やねんって思う方いらっしゃるかもしれませんけど、別に来年でも再来年でも良かったんですよ。どっかでこんな話一回ぐらいはしときたいなと思っただけのことなんです。松尾さん、ウルトラマンのシリーズって最初の頃から再放送なんか多分見てたと思うんですけど、
物心ついた時にウルトラマン再放送ぐらいの感じで、どのくらいですかね、もしかしたらウルトラマンレオがリアルタイム、
なるほど、
はいはい、それ以外のやつは、はい、なんか夕方頃の子供向けの再放送で、見たかなという、はい。
松尾さん、ウルトラマンレオが見られたということなんで、でもご記憶ないですけど、杉田薫さんあれ出てたんですけど。
マジっすか、
ちょっとレギュラーで後半、まだ幼い頃杉田薫さん、あどけない感じでね、出てたんですよ。
今もうなんかやさぐれた感じ。
今まあ結構めちゃイケでも準レギュラーのようにして出てた時ありましたからね、はい、私と同世代の方もこの番組たくさん聞いていただいてると思いますんで、それは知ってるってお話もよく出てくると思います。ウルトラマンの前にウルトラ Q っていう白黒番組があったんですよね。
ああ、ですよね、これは伝説的な番組ですよね、は
い、そうなんですよ。元を正せばウルトラマンはいない世界の番組があったんですよ、
はい、
怪獣が出てくるだけで、そんな恐ろしい番組ないでしょ、怪獣出るだけ誰も助けんけん、
はい、
いや本当にナメゴンの回なんか最後ナメゴン暴れてるところで終わるんですよ。これ辛いでしょ、どうなんねんって。私が子供の時はもうウルトラセブンがリアルタイムの頃だったんですが、
はい、
再放送でそのウルトラマンとかウルトラQを夕方よく見たんですよ、
はい、
友達とのお遊びの共通項、これ知っとかないと友達仲間入れてもらえないっていうのの一つにやっぱりウルトラマン情報というのがあったんですよ、
はいはいはい、
ウルトラマン見てないやつはこの話題入っていかれへんぞみたいな、再放送はチェックして必要な知識はそこで獲得しておくというのが私の子供ながらのスタイルだったんですね、はい。ウルトラマンそのものが昭和の40年41年ぐらいから放送されて、これを見た人たちが大人になったのが昭和60年代、まあバブルでちょっと前ぐらいですね。ウルトラマンその影響を受けた子供が大人になって世の中にだいぶ影響出たのはデザインの世界と言われてます。私がね社会人になってちょっと将来80年代真ん中ぐらいの頃にデザイナーのなんとかの人、ちょっと今名前出てこないんだけど、ビックリハウスがあの辺手掛けてた人の中のメンバーやったと思うんですけど、今現在のデザイナーは本人は意識しなくてもウルトラマン世代は何らかのあの番組から影響を受けてますと断言してらっしゃるんですよ、その人はね。で私もそれ読んだ時はそうやろうなと思いましたね、
はいはい、
何がしかその本人は意識しなくてもどっかで何か影響を受けたんじゃないだろうかと、それぐらいインパクトのある番組やったんちゃうかなって思った。ストーリーについてなんですけど、
はい、
なんでウルトラマン来たか分かります？
それ知らないですね。
悪い怪獣を連れて、まあ言ったら犯人護送中やったわけですよ。
ほうほう。
それが逃げ出したんですよね、
はいはい、
それを追いかけて地球へ来たんですよ。
なるほど。
どっちも火の玉状態で、怪獣もウルトラマンも火の玉になって空を飛ぶんですけど、
はい、
その時に特捜隊のジェットビートルっていう飛行機がたまたまウルトラマンとぶつかってしまったんですね、
はいはいはい、
でウルトラマンにしたらえらいことしたと、
はい、
自分はそのね護送中の怪獣に逃げられておまけに地球の人を殺してしまったと、
はい、
いうことで地球の人を申し訳ないけどじゃあ僕の命とりあえず使っといてって言うて渡したいのが最初のきっかけなんですね、あれね。
お
第1話をよく見てると最後の方でウルトラマンって最後まで誰も言わないんですよ、
はいはいはい、
で井出隊員っていう仲間がねウルトラマンに変身する早田ね、あの人はあれなんていう名前って聞くんですよ、
はい、
名前ないよって返事されて、いや名前なしはおかしいでしょって、
はい、
で聞かれてすかさず答えたらじゃあウルトラマンって答えたっていう、これが最初の名付けなんですよ、ね、
へ
え。だから本当になんていうか思いつけてついたような名前の紹介がされてるんですけど、 でもその前番組のウルトラ Q があったから、制作者側としてはウルトラという言葉でね引っ張ってみたいのはあったと思います、はい、
なるほど。
子供の頃熱狂したウルトラマンは、私も小学校の間はまあ多少見てたんですけど、そのまま離れて、はい、なんとね中学校3年生でもう一回自分の中にウルトラブームがやってくるんですよ。
そうなんですね、
はい、っていう話は次のまた収録の時にします、はい、ポッドキャストで音楽は挟むことはできないんですが、ウルトラシリーズの楽曲は多分好きで聴いてくださる方全部覚えてると思うんで、この後曲がかかる体で曲紹介をします。
はい、
本当はかからないんですが聞いていただきましょう。ウルトラセブンから英語のタイトルでウルトラセブン。英語のタイトルでウルトラセブンってのは挿入歌でかかってるんですけども、あのウルトラセブンの主題曲もそうなんですが、男性コーラスが中にメンバーに尾崎清彦さんがいらっしゃったというのは意外に知られてないお話なんですよね。子供の時は誰しも同じようにみんな憧れるヒーローとしてウルトラマン見てましたいうとこからやったんですけど、
はい、
中学校になってその熱がまたぶり返すいう話。私は中学校上がってワンボードマイコンとかをラジオの制作とかで見つけて、あの無線の世界も楽しいけどコンピューターの世界も面白そうやなとか思ってる矢先なんです、
はいはい、
また本屋さん行ってラジオの制作とか見てたんですよね、
はい、
その私の視界にウルトラマンとウルトラセブンの写真が載ってる本が目に入ったんですよ、
はい、
あれは何やろうと思って見てみると、はい、朝日ソノラマから出てるファンタスティックコレクションという本で、はい、変身ヒーローものとかアニメの作品に焦点を当てて写真をふんだんに紹介してるっていうムックだったんですけどね、
はいはい、
これを手に取って読んでしまったんですよ私は、
はい、
中学生で、はいはい、もうそれまではもうウルトラマンとかヒーローものはもう子供の時見たもんやからって言って完全に自分の中ではもう忘れたものにしてたんですけど、
はいはい、
これでいっぺんにこう頭の中に全部が思い出されてしまって、
はい、
でその本買って帰ったんですよ、
はいはいはい、
中学生の小遣いでも買える本だったんですけど、ところがこの本を読んで驚いたのは子供向けの怪獣紹介の本ではなくて、いかにしてウルトラマンが生まれたかを書いてあったんですよ、
は
い、
ほうほう、
完全な大人は高校生大学生以上の人向けの内容だったんですよね。
なるほど。
でこれを読んだもんですからもうときめいてしまいまして、
はいはいはい、
何よりも最初びっくりしたのがウルトラマンの前にウルトラ Q という白黒作品があったというのは前言いましたけども、
はい、
あれほんまは TBS で作る予定じゃなかったんですよ。特撮の神様って言われてるゴジラもずっと手掛けたあの円谷英二さんって監督さんいますけど、
はい、
で世の監督さんって、まあ、みんながみんなそうじゃないかもしれないけど結構お金に糸目つけない人多いですよね。
そうなんです、
結構無謀にお金投じてしまう方いらっしゃるじゃないですか。
はいはいはい、
円谷英二さんもそうで、自分の息子さんたちをフジテレビとか TBS に就職してもらってたんですよね、
はい、
でその中で映像関係の地位をこう高めていってたわけなんですけどね、息子さんたちが、
はいはいはい、
でフジテレビで特撮作品を作ろうという機運が盛り上がって WOO って書いてウーって言うんですけど、こういう宇宙人が出てきて、はい、活躍する特撮を作りましょう、
はいはいはい、
でそのフジテレビに勤めてる息子さんが話持ってきてくれたんで、円谷英二さんはよっしゃじゃあそれ作るのにうちは円谷プロはめっちゃ高いオプティカルプリンターっていう世界最高峰の合成用カメラね買うって言い出したんですよ、
はいはいはい、
すごい金額なんですよ。そんなん普通っていうようなもんねうちで買うんやって言い出して、でいやフジテレビでその作品撮れるんやったらもっと撮れるはずやから言ったほんまに発注してしまうんですよ、
はいはい、
でところがフジテレビからあやっぱりその企画なしになりましたって言われて、
ひどいわで
そうなったらちょっとキャンセルせなって言って、まだ今みたいファックスとかメールとかない時代で、
はい、
でテレックスかなんか知らんけど連絡してすいませんその発注止めたいんですけどって言ったら、向こうの会社からなんて返事が来たかっていうと、キャンセル料かかりますよと、
はい、
もう船に乗せて送り出したんで、
はい、
すっごいキャンセル料がいくんですけど大丈夫ですかと、
はいはい、
でこれ困ったなっていうことで、
はい、
そしたら TBS に勤めてる方の息子さんが
お
TBS の上の方に掛け合ってくれて、
はい、
じゃあそれ TBS がお金出しましょうって言って、
はい、
その代わりにじゃあ TBS で特撮作ってねって言われて、
お
TBS で1個作品作りましょう言ったのが最初のウルトラ Q だったんですよ。
はいはいはい、面白い、
ね、アンバランスっていう最初はタイトルで作ったものの、時代はゴジラとかやっぱり怪獣ブームやから怪獣どんどん出してくれと、
あのね、 記憶違いだったら、
はい、
カネゴンかなんかのシルエットに、はい、なんかアンバランスって書いたような T シャツかなんかね、そういうロゴを見たことあるような気がするんですね。
そうです、
うん、はい、そこから来てるんですね。
そうですね、当時東京オリンピックの後で C の上の技でウルトラ C っていう評価がつけられたことがあって、ね、
ありました。
一時的にウルトラ C いう言葉がブームになったんで、それでそのままウルトラっていう名前をいただいて、ウルトラ Q っていう番組タイトルにアンバランスから変更されたという経緯があります。
なるほど。
これが爆当たりで、とにかくそれまで映画館でしか怪獣が見られない方が、毎週日曜日夜テレビで怪獣見られるいうことですから、全国の子供がかじりついてみまして、
はい、はいはい、
確かね、池袋かどっかの植物園かなんか、デパートの屋上かなんかに、そのウルトラ Q の怪獣の着ぐるみをマネキンのように立たせてるだけのイベントがあったんですよ。
はい、
本当にそれしかないんですよ、
はい、
中に人が入って怪獣だうわーとかやったり、サイン会一緒にツーショット写真撮るとか、そんなん全然なしで、単に並べてるだけ、
はいはいはいはい、
のイベントに長蛇の列ができたんですよ。
お
それぐらいすごくあって、
なるほど、
TBS 側もね、これはいけるということで、次の作品もちゃんと作りましょうって言ってできたんがウルトラマンだったんですけど、今リンクの方を見ていただきますとね、はい、そのウルトラマンが最初どんな絵やったかいうのが出てるんですけど、
はい
はい、最初はベムラーっていう企画書が上がって、
はい、
なんかカラス天狗みたいな、どう考えてて悪者みたいに見えるんですけど、これウルトラマンの元のデザインなんですよ、
はい、はいはいはい、
羽があってね、それはちょっとかっこよくないからいうことで、レッドマンっていう、またこれもちょっと気持ち悪いって言ったら失礼かもしれないですけど、デザインが考案されて、で最終的には我々がよく知る能面みたいな形のね、ウルトラマンの顔になるわけなんですよね、
はい、
こういったその制作側の変遷というか、その裏話的なこと、はい、たくさんたくさん、その朝日ソノラマの本、ファンタスティックコレクションという本には書かれてたんですよ、
はい、
でこのウルトラマンの企画の時の今の姿とは似ても似つかぬイラストとか見て、中学2年生の私は色めき立ちましたね。
お
すごいわと、できることなら円谷プロに就職したいって中学生ですから、わけわからんことを言ってました、はい、その時は。普通はそこで終わるんですけど、
はい、
そういう時ってタイミングあるんですね。クラスの友達で、
はい、
ものすごい特撮好きのお兄さんがいる子がいたんですよ。
あ、クラスの友達のお兄さんが
めっちゃマニアで、はい、お兄さん大学生でお小遣いあるから、
はいはい、
結構特設本とか買っていっぱい持ってるんです。でその子の家がまたうちの近所やったから、仲良くなって、たまたま仲良くなった時に、そのいやうちのお兄ちゃんはこんなんいっぱい持ってんねんっていう、見せて見せてって一旦がまずかったですね、
はいはい、
そっからもう世の中にはこんなお店があんねやとかこういうお店行くとこんな特撮のグッズが売ってるんやいうのをそれで知りまして、
はいはいはい、
そっからはもうなんとかしてアルバイトしてそういうのを欲しい、買いたいとかね、すごい思いました、はい、そんなことがあったんで、映像作品として特撮っていう分野がものすごく好きになったことと、子供の頃と違って別に怪獣がかっこいいとかね、ウルトラマンの技がすごいとかそれで好きになってるんじゃなくて、世界観っていうんですかね、
はい、
それを作った人たちのことをもっともっと深く掘り下げて知りたいってその頃からすごく思うようになったんですよ。この辺はね、よくよく気づいたら、私なんか昔からアップルファン の常として、こう、いろんな雑誌とか裏話あったら好きで読んじゃうんですけど、
はい。
で、その点の本がまた出るじゃないですか、集めた。
はい。
ああいうのもまた好きで読むんですよね。
はい。
もう、アップルファンには当たり前になってる二人のスティーブがいて、ね、会社創業してとか、そういう演説じゃないけど、ストーリーがあるじゃないですか。
はい。
ああいう話っていうのはやっぱりファン心くすぐるんやなっていうのをね、
はい、
この年からもう私はなんか体験してたのかなってけど、
はいはい、はい、
ウルトラマン自体は途中で最終回するんですよ、あれ、
はいはいはい、
あれずっと毎回怪獣とか宇宙人出てきて倒してしてたんで、急にゼットンが来て負けるでしょ。
あ、ちょっとだいぶ忘れちゃってるんですけど、そうでしたっけ、
あれは制作のスピードが放送のスケジュールに追いつかれてしまって間に合わなくなったからなんですよ、はい、もうこれで間に合わなくなるから最終回にしときましょうって言って、
なるほど、
新たにまた作りましょうということで、その間お休み期間必要でしょう、
はい、
はい、でその間どっか作ってくれへんかなって放送局と代理店が言ってるところに手を挙げたのが東映やったんですよ。
ほうほうほう。
東映が1回だけウルトラシリーズだからその時作ってるんです
よ。おお。
それがキャプテンウルトラっていう、
なんか名前は聞いたことある、
キャプテンウルトラね、見てた人は知ってると思いますが、小林稔侍さんって役者さんいらっしゃるでしょ。
はい。
あの人がまだデビューして間もない時の作品なんですよ。
はいはい。今そうなんですね。
そちらで写真今見てらっしゃると思いますけど、岩石みたいな頭かぶったんいるでしょ、メンバーで。
ああ、はいはいはい、はい、
まずこれキケロのジョーという宇宙人なんですけど、
はい、
これ小林稔侍さんです。
そうなんですね。
小林稔侍さん、あの後年かなり渋い役として有名になってからもトンネルズの番組で一回これやってるんですけど、もう一回やるか言うてやってましたけど、もともとキャプテンフューチャーという SF 作品のアメリカの有名な、はい、それを下敷きにしてオリジナルの SF ドラマを作ったのがこれなんですが、
はいはい、
子供心にもう一つかっこいいなと思えんかったんですよ。
ほうほうほう。
まあなんでかというと特撮がしょぼいんですよ。基地の機械のパネルとか全部かき割りなんですよ。それどうかなって思いますけど、子供がこれね。
はいはいはい。
ただね、音楽は素晴らしいですよ。富田勲さんです。
おー、来た。
富田勲さん、これ以外にも時代前後してリボンの騎士とか、マイティジャックとか、結構いろんな子供向けの作品の音楽、はい、劇中伴奏曲っていうんですかね。
はい。
含めて手掛けておられて、はいはい、このキャプテンウルトラに関してはたくさんたくさん富田勲さんの作品の曲出てくるんで、
はい、
結構音楽的なファン多いです。これが半年ぐらい続いて、やっとスブライプロが、まあ、あのウルトラマンの続き作れる体制になったということで、
はい、
さあ作りましょうかって言ったのが、最初はウルトラアイという作品やったんですよ。
はい。
ウルトラセブンってこうメガネみたいなの当てて変身しますけどね、
はい、
あれほんまウルトラアイっていうヒーローの名前やったのをウルトラアイという道具の名前に変えてしまってるんですけど。
ああ、そうなんですね。
なぜウルトラセブンってあれセブンっていうか分かります？
ああ、それは考えたことなかったですね。
ウルトラ警備隊は6人いるんですよ。
はいはいはい。
7番目の人やからウルトラセブンなんですね。
ほう。
これはあのエイトマンも同じなんですよ。エイトマンってアニメがありましたけど、あの漫画もありましたけど、はい、あれも警視庁の7人刑事いるんですよね。
はい。
で、8人目の男っていうことで、ほんでエイトマンなんですけど、どっちかというとエイトマンのその名前の付け方を踏襲した感じなんですが、
はい。
それでウルトラセブンという名前で新しいヒーローがね、また作られるということだったんです。聞いていただきましょう。富田勲作曲で、キャプテンウルトラ。松尾さんにはウルトラシリーズのタイトル一覧というのを見ていただいてるんですね、今このタイミング
ね、はい、
どこまでやったら覚えてます？ずっとウルトラ Q でウルトラマンでこう書いてましてね、
はいはいはい、
ご自身で見たことあるいうのだと、
だからちょっとでも存在を知ってるというのは、
はい、
ウルトラマン80
はいはいはい
はもう鑑賞してたという感じですけども、はいはいはい、ウルトラマンキッズとかあったなあという感じで、
はい、アニメですね。
ティガとかダイナになるとなんか甥っ子が好きやったなとか、そういう感じですよね。
なりますね、
はい、それ以降は内容はあんまり知りませんという感じですね、
ちょうど平成ウルトラマンシリーズって呼ばれるんですね。ウルトラマン、ティガ、ダイナで始まるの、これ、
はい、
最初のウルトラシリーズを見て育った人たちが社会人になって子供を設けたぐらいの世代に差し掛かってるんですね。親子で見るというのがビジネスとしてはっきり出てくる世代なんですよ。
はいはい。
だから制作の方もお父さんが知ってる話題をドラマに入れることで子供さんと一緒に見る例が増えるっていうのをね、すごく意識した作品がこの後どんどん増えるんですね。
なるほど。
近年では初代のウルトラマンに出てたような怪獣がどんどん最近の新作のウルトラマンシリーズには出てきます。
お、
さっきはちょっとウルトラセブンの話をしてましたが、ウルトラセブンも時期が来て最終回してしまうんですけども、私直に新放送でライブで見たのはウルトラセブンからでした。それまでのウルトラマン、ウルトラ Q は全部再放送だったんですけど、
はいはい、
やっぱりウルトラセブン好きでね、あの、はい、日曜日の7時からだったんですね、これは。
はい。
だいたい日曜の夜ってうち父親とかが車出して親戚のうち遊びに行くこと多かったんですよ。
はい、はい、
でこれから行くでって言われるんですね。
はい、
うわどうしようウルトラセブン時間始まるのにと思って。
なるほど。
勘弁してほしいなと思って、で親戚のうち行くとそこの子がウルトラセブン見てるんですよ。
はいはい。
そしたら、あ、見せて見せてって言うんですけど、はい、この子が野球かなんか行って帰ってけえへんと子供がいないから、 違う番組見られてしまうんですよ。
はいはい。
これ見れないっていう。もうこれが辛くてね。もう嫌、絶対日曜日出かけるの嫌とか言ってましたけども、はいはい、そんな思い出
があったりします。そういうことなんですね。ね。私はリアルタイムで見たのはっていうのが、はい、だから物心ついた以降で、太郎は見たかもしれない。レオははっきり覚えてるっていう感じですね。
感じですね。第1期ウルトラシリーズっていうのが、まあ、ウルトラセブンで一回終わりまして、その後も円谷プロは怪奇大作戦とか続けて作ってるんですが、もうヒーローは出てこないタイプで、ぐっと大人向けの内容になってたわけなんですが、そっからだいたい4年明けて帰ってきたウルトラマンが始まるんですけど、この間、もうテレビで何回も再放送がかかるんですよ。夕方とかね、はい、覚えてる人多いと思いますけど。それと小学館が出してる学年誌でも、放送してないのにウルトラマンとかウルトラセブンの特集ばっかり載ってたんです。で、はい、後でこれは分かったんですが、やっぱプロモーションの一環もあったみたいです。ずーっとメディアに出すことで、次ウルトラマン一環を作った時にすぐ視聴者の子供が飛びつけるみたいな環境というか状況を作っておくいうのをしてたみたいです。
なるほど。
帰ってきたウルトラマン始まるんですが、松尾さんもこの帰ってきたウルトラマン第1話見てないですね。
これはそうですね、再放送で見たかもしれないという感じですけど、
私もね、DVD 買ってね、何回も見て分かったんですけど、一番最初、はい、この第1話の最初冒頭で怪獣と戦ってるウルトラマンは透明人間なんですよ。
透明、
分からない、
透明な怪獣っていうことですか。
いや、あのウルトラマンが、
あ、ウルトラマンが透明、
あの、要は怪獣が暴れてて、マットっていう攻撃チームが来て、はい、怪獣と応戦する。で、はい、怪獣に主人公の郷秀樹が事故に巻き込まれて死ぬっていう、まあ一連の下りがあるんですけど、はい、で、この間怪獣が何か目に見えない相手にやっつけられて逃げるっていうシーンが出てくるんですよ。
はいはい。
子供ながらにこれ全然覚えてなかったんですけど、実はウルトラマンは地球に来てて、はい、姿を隠して透明のままでいるんですよね。
はいはいはい、
でところがそのままで活動しにくいので、自分の怪獣と戦ってる時に命を落とした郷秀樹という人に宿って、はい、命をつなぐようにするって、それで実際の体を持つっていう風な話の設定になってて、これ1話見てて全然分からへんかったなって、何十年もしてからやっと分かったという結果だったんですよ。
なるほど、はい、郷ひろみと西城秀樹を足したような名前、
は
い、名前
この話題はよく出たんですが、ね、実は郷ひろみ西城秀樹のお二方がデビューするのは帰ってきたウルトラマン放送の後なんですよ。
あ、そうなんですね、
で私は逆に郷ひろみ西城秀樹ってテレビに出た時に、なんで郷秀樹の名前を分けたようなタレントさんが出てきたんだろうって思ったのをよく覚えてます。
なるほどな。
秀樹っていう名前は当時すごく人気のお名前だったんですよ。
あ、そうなん
ですね。私の友達でも秀樹っていう人いっぱいいます。
はいはい、
あの時代的に流行のお名前だったんだと思います。その次、ウルトラマンエースって書いてますけども、これ実は本当はウルトラエースっていう番組だったんですよ。
あ、それなんか聞いたことあるかも。はい。
書いてきたウルトラマン最終回見た時に、来週からはウルトラエースが始まりますって予告編までやってたんですね。
はいはい。
で、私も学年誌買ってたからウルトラエースっていうのは知ってたんですけど、はい、レコード買いに行ったんですよ、主題歌の、はい。で、これもウルトラエースっていうタイトルでプリントされてレコード売ってたんですけど、
はいはい。
ところが実際第1話放送を見たらウルトラマンエースになってたんですよ。
はい。
で、え、なんで？なんでそんな長い名前になったの？これは円谷プロがウルトラエースの名前を商標登録する前に取られてたんですよ。
あら。
で、今ほど情報が早くなかったせいで確認取れなかったみたいで、で放送始まる寸前でそのことが判明して、急遽差し替えで全部ウルトラマンエースにした、
はいはい、
っていうんで、主題歌も全部歌い直し、
はい、
広告媒体全部変更っていう、なんかすごい業界的には恐ろしい状況が起きたんだなという。
恐ろしい、日本でエアコートっていう名前が使えずにエアマックにしました。
そうそうそうそう。でもあれだいぶ間時間ありましたから、まだ余裕やったと思うんですけど、この放送直前ですからね、まあすごいことやったと思いますけど、
もうぜひその時の円谷さん、未来には商標登録インターネット検索みたいのがあったみたいなのを紹介してあげたいですよね。ですけど、
このウルトラマンエースっていう名前が後にもう一つ大きな問題を起こしてしまうんですが、ウルトラセブンのことを時々ウルトラマンセブンっていう人いません？
ああ、言い間違え。
言い間違えなんですけど。
ちょっと記憶違いというか。違いというか。
は
い、
まあ、あるいはウルトラマンにそれほど興味ない人はね、だいたいウルトラマンセブンって言っちゃう人がいるんですけど、 あれはこのウルトラエースだったらそのままウルトラの次になんか名前が来るっていうパターンで覚えられたのが、ウルトラマンなんとかにしてしまったから、
はい、
以降全部そうなったんですよ。この名前の変更が後にずっと継承されていくということなんですね、まあ
うん、その感じでいくとウルトラマン太郎っていうの本当はそこで切るわけですけど、はい、なんかウルトラマンタロウみたいな
それ進めパイレーツでしょ、
見えなく、あ、そんなネタあるんですか。
あるんです、はい、ウルトラ兄弟じゃなくて普通の選手なんだけどウルトラマンタロウっていう人が出てくるんですよ、はい、それは結構ね笑いましたけど、これウルトラマンタロウって名前最初聞いた時にもうウルトラマン終わったなって子供ながら思ったんですよ。
あ、なるほど、
完全にタイトルでふざけてるじゃないですか。
なるほど。かっこいい。そういう印象に
残った。そう思った。
で、僕なんかはもうだいぶ後になって知って、もうウルトラマン太郎っていうのは結構定着してたので、
はいはいはい、
私あんまりそんな気はしなかったですけど、やっぱそれまでずっと見てきてウルトラマン太郎っていうのが出てきた時にふざけてる感じがした
という。という感じがして。企画段階ではウルトラマンジャックっていう名前も検討されてたそうなんですけど、
はい、
後に帰ってきたウルトラマンっていう名前を呼び名が難しいことで2代目ウルトラマンのことをウルトラマンジャックっていう風にもなっていくのがありますけど、小学館の本の当時関わった人が書いた本を読んでびっくりしたのは、 TBS でしょこれ作ってる放送局は、
はいはい、
だから TBS のさじ加減で番組が続くか終わるかが決まるんですけど、
はい、
ウルトラマンエースが終わるときにウルトラマン太郎でもう終わりよって言われてたみたいなんですよ。
ああそうなんですね。
もうこれでウルトラシリーズ終わりね、現場のスタッフも制作側もじゃあもう詰め込もうと、これまでの集大成で思いっきり子供に受けるようななんかはっちゃけていろいろやってしまおうというのでウルトラマン太郎なんていう名前になったみたいなんですね。
ほうほうほう。
で割とほのぼの系の話も多かったじゃないですか。
あんまり覚えてないですけど、あ、まあ、父母が
そうそう、まずお父さんお母さん出てくる時点でも変やし、それでいろんなおとぎ話みたいなもこう割とコミカルな話が非常に多かったんですけど、
あ、そうだったんですね、
作り手ももう最後やしやれることやってみんな終わってしまおうみたいな感じだったらしいんですけど、ところがウルトラマン太郎の終わろういう時、次の番組いう企画の段階になってきた時に TBS なんて言ったかっていうと、もう一個作っていいよって言ったんです予算あるからっていうのかなんですけど、もう一作一年やってもいいよって言われたらしくて、
まあある程度視聴率もあって
あったんだと思います、
ね、スポンサーからも好評だったんでしょうかね。
いろいろあってウルトラマンレオが作られたということだったそうです、
ね、その当時スポンサーどんなスポンサーだったんですか。
4社か5社提供でお菓子とかロッテとか、はい、あ、関西で見てる限りはですけどね、はい、ロッテとかあの辺いろいろ提供ついてたように思いますね。ウルトラマン太郎レオなんていう、仮面ライダーもちょっとストロンガーとかアマゾンとかやってて、ちょうど子供ながらに特撮がどんどん寂しくなっていくなっていうのが如実に分かってた時代でもあったんですよね。それまでいろんな放送局でいろんなヒーローものがやってたのがどんどんどんどん終わっていて、本家のウルトラマンと仮面ライダーシリーズだけが残ってるみたいな感じになっていってましたから、その後はもうずっと特撮冬の時代、80年代中ぐらいまではね続くというのが私の印象でした。さっき言ったような平成になってからウルトラマンシリーズもずっと作られていくわけで、毎日放送の制作に移るんですよ TBS から。毎日放送の大阪のあのロフトの横に社屋あるじゃないですか、
はい、
あの前にウルトラマンティガーとかの人形が置いてあったの覚えてますよ。
あ、放送中はね、そうだったんですね、
TBS と MBS は放送系列一緒ですからね、同じ TBS 系で放送してたんです。平成からは MBS の土曜夕方の枠があるということで、そこでティガから始まるシリーズ4作品を放送することになるんですね。
はいはい。
平成になるより前からどうも TBS とつぶらやプロの関係はうまくいってなかったみたいで、ウルトラマンエイティがあまり視聴率取れなかった時に、その結果をもって当時のつぶらやプロの社長が我々のウルトラマンをどうしてくれるんだというふうに言ったみたいで、 TBS 側からしたら一緒に作った作品なのになんで自分のところみたいに言うんだろうみたいなことで、お互いが譲らず対立の関係になってしまったということで、以降つぶらやプロの幹部は TBS の役員室出入り禁止なんていうことにもなっていたそうです。その後シリーズ作品重ねるうちにまた放送枠の変更が起きて、毎日放送でガンダムに番組枠を明け渡すことになって、今度は CBC の方で枠を確保して、そこでウルトラマンネクサス、マックス、メビウスの3作品が放送されるわけです。そこからシリアス路線行くんですけど、あまりシリアすぎて視聴率が取れなくなるんですよ。
なるほど、
メビウスでだいぶ視聴率盛り返すんですけど、テレビ東京に移るんですよね、その後ね。
はいはい。
で、そっからはもうずっと今に至るまで続いてまして、毎年やってます。今年の7月からは、ウルトラマンタイガーが始まりますよ。
はいはいはい。
これはウルトラマン太郎の息子という設定です。
なるほど。
すごいですね。もう、ウルトラマンの子供でまた出てくるというね。
3世代やと。父母太郎タイガー。
そうそう、ね。
まあ、ウルトラ兄弟っていうのは一応、どこまでがあれですか？いわゆる太郎の兄弟。
あれは全員何の演者でもなくて、まあ言ったら義兄弟ですよね。
あ別に。
お互い戦う仲間だからいうことで兄弟宣言してるだけの
関係、ね。そういうことなん
ですよね、
じゃあ、父母の実の子供は太郎や
と。だけという。
そして、お孫さんが、タイガー君やと。
という。
割と時々聞く名前ですよね、タイガー君っていうのは。はい。
あ、そうですね。今度のウルトラマンは非常に贅沢にできてて、変身する人一人なんですよ、
はい。はい。
彼は普段はウルトラマンタイガーになるんですけど、別のウルトラマンも中にいるんですよ。
なんと、一つの体に二つの気持ちが、ヤヌスの鏡みたいな、
そういう。ウルトラマンタイタスという別のウルトラマンがいて、そっちにも変身できるんです。で、多分その後にももう一回追加で3人目のウルトラマンも用意されてて、ウルトラマンフーマっていうのもいるんですけども、
一
人のウルトラマンがいろんなモードを持ってるっていうのは平成ウルトラマンになってからいろいろ出たんですが、今度はそうじゃなくて、3人ウルトラマンが宿ってるという非常に複雑な設定になってる。
そうですよね。同時に3体が活躍するっていうことはじゃあない。
まあ一人の体を使ってる以上、それは多分できないんだと思うんですけどね。
はい、最終的には何らかの方法で3体揃って戦うみたいな。
そうなんか
展開もあるかもしれない。
まあおもちゃメーカーとしてはそういうのを展開してもらえるとおもちゃ売れるからみたいな話もあるかもしれないですけどもね。ウルトラマンのシリーズとね、今の新しいまでちょっと追いかけてお話をしてみましたが。最初の方にウルトラ Q の話なんかしてましたけども、今、つぶらいはウルトラマンアーカイブスって言って、ウルトラ Q のエピソード一個一個に焦点を当てて、それを当時の監督さんとかライターさんとかいろんな人にインタビューして、ガッチガチに濃い内容で映像をまとめたものを、ブルーレイ &DVD セットにして順次発売をしていってます。で2020年の挑戦はもうすでに出てるんですけど、ケムル人っていう宇宙人が出てくる、宇宙人っていうか、その違う星から地球の若い人間の体を奪いに来る宇宙人の話ですけども、来年2020年じゃないですか。
はい、
で私は子供の時からずっと思ってたんですよ、このケモル人の2020年の挑戦の話題を2020年にまだ自分が生きてたらどっかでしようと思ってたんで、
はいはい、
来年まで生きてたらどっかでみんなとそんな話ができるなと思ってたら、本家がもうすでに DVD 作ってくれてたっていう話でした。
はいはいはい。
今回は特別にゴールデンウィークということもあって、アップルと全然関係ない話を30分作ってしまいましたが、今回、松尾さんにお聞きいただいたウルトラファンのこの話は、ウルトラファンにしてみたら、いや、それは知ってて普通でしょ、当たり前でしょっていうとこばっかりだったんで、
はい、
これ掘るともっといっぱいいろんな話あって面白いんですけど、
はい、はい、はい。
まあ、なかなかご興味持っていけそうにない話が下手なんで、なかなか持っていけそうにないんで、今回だいぶ割愛したのが多かったんですけど、またなんか機会があればこんな話もできたらと思います。
はい。
最後は実際書けるわけじゃないですけども、はい、聞いていただいている方の脳の中で再生していただく曲でお別れしたいと思います。書いてきたウルトラマンの実際採用されなかった主題歌、戦えウルトラマンでお別れしたいと思います。とここで言っておきます。
相当マニアックな曲ですよね。、はい、何人の脳内で今流れているのでしょうか。